ラフランスです。
ルークです。
はい、今宵一本の映画こよいち始まりました。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ルークさんが来ていただいているということで、今回も007の特集をお送りしていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますね。
はい。
はい、で、今回は007 World is Not Enough 編ということで、ピアス・ブロスナーのボンドもとうとう3作目と、はいはい、いうことになっておりますんでね。大丈夫ですかね、我々のテンションが、こう、徐々にこう、下降気味だっていう噂もちらほら聞こえてますけど、
大丈夫ですか？いやい
や、ちらほら、僕の二人言ってるだけ、
うん。大丈夫ですよ。
はい。ということで、今回も、うん、ルークさんと二人で、007についてお話していきたいと思います。はい。こよいち配信についてですね、当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中でございます。ぜひチャンネル登録をお願いします、ということですね、うん。はい。で、ところで、ルークさん。
はいはいはい。
今回も、最近はボンドついておりますでしょうか、
うん、ちょっと多少ですね、今回ね。
多少、はいはいはい。
なんかね、はい、まあ、前回もちょっとそんな似たような話したんですけど、
うん、
うちの次男が車最近、
はいはいはい、
乗ってるでしょ、はい、で、はいはい、先週末に、
うん、
なんか初めて長距離運転をしたと。
どこまで行ったんですか？
熱海に行ったらしいですね。
ああ、なかなかな距離ですね。
うん、はいはい、で、はい、まあ、スパッと海水浴行くとかして、で、なんか最初、スパ行った後に海水浴とか、いや逆だろうみたいな話だったんですけど。
ああ、ちょっと待って、もう汚れて帰ってくるんです
よ。それはいいんですけど、
はい、
結局なんか、海には入んなかったんだけど、なんか若者同士で行ったんで、
うん、
なんかパーティーみたいなね、
はいはい、
感じになって、
うん、
浜辺でみたいなね。だからなんか、はい、花火も一応持ってってやったのかやってないかわかんないですけど、
うん、
なんか、アメリカ人のなんか、ハンマークビーチパーティーみたいなこと言ってたかな。
すごいね。
もうだから、あーと思って、自分もなんか大学時代のね、
うん、
なんか歌えや踊れのパーティーみたいな思い出して、
そんなことやってたんや。はいはい。
もう、だから、なんていうの、歌えや踊れのパーティーってことで、なんていうか、もうフランス語で言うところの、
うん、
ラブームとでも言いましょうか。
そっちなのか、はい。うん、はい。なるほど。
そんな感じで思い出したんで、あれと思って、
うん、
あ、これはもしかしてと思って、
あ、なるほど。まあ、
それでちょっとね、そんなこんな考えてて、ちょっとその今回のね、準備してたら、あららと、ああ、まさかの、ラブーム、はい
はい、うん、ラブーム。
っていうことでしたわ。
そうですね。ちょっとこれ、うん、聞いていただいた皆さんに判断していただくということですかね。
まあ、後世の歴史家たちに
判断を任せる。そうですね。うん、そうですね。後世の歴史家たちに判断を任せる。
銀河英雄伝説的に言うと、
ね。銀河英雄出たカットですけどね。ああ、これ待ってしていますからね。
うん、はい。親子でラブームな週末だったっていう、
ね。そうなのね。そう、思い出しただけなんでしょ、だって。
思い出しただけ僕はね。
思い出しただけなんで。ラブームね、週末にラブーム思い出すだけですからね。ラブームだったわけじゃないと。
うん、そうそう。
なるほどね。はい、わかりました。はい、皆様いかがだったでしょうか、ね、今回のボンドズでの話。はい、ということで、行きましょう。はい。これも一本でございますね。007 World is Not Enough でございます。今回19作目ですね。World is Not Enough について、語りますと。タバレありの番組ですので気になる方はもう映画を見てからご覧くださいということでございます、うん、はい、でですね、特集に入る前にですね、ちょっと事前に、うん、前回もお話しましたけども、お便りいただいております、ありがとうございますということで、
ありがとうございます、
お便りをいただいたら紹介するって言ってますんでね、今回もご紹介させていただきますね、うんうんうん、前回のツモローネバー大編にコメントをいただいた YouTube ですね、 YouTube の方にコメントいただいたのを、ご紹介させてもらいますね、はい、まず、インターフェース2501さんですかね。これは初めてかな、この方。ロジャームーア期の盛り上がりが面白く、 たまに聞けないです。もうこう、もうバレてますから、ロジャー・ムーア期が盛り上がってたってことがもうバレてますし。まあ、面白く、たまに聞き直してくださってるということですね。はい。で、こちらの方ですね、銀河英雄伝説のくだりは、懲りずに毎回やってほしいというふうに。
早速言われてるじゃん。
そうですね。リクエストいただきました。もう言いましたよ。
ありがとうございます。
冒頭で言いましたかね。うん、はい、はい。冒頭で言ってるけど、カットしてる可能性ありますからね。はい。ということです。はい。そして、スズランさんですね。最近 DVD で、ダブルシリーズを見直していましたと。私的には、このトゥモロネバーダイは、まあ、ブロスナン4作中では一番面白くなかったですと。わざわざコメントいただきました。はい。ミシェル・ヨーがあまり好きではなかったのも一つかなっていうことですね。はい。ちょっと辛口ですよね。はい。そして、JB007 さんですね。007さんですね。音楽はジョン・バリーさんの推薦で、デビッド・アーノルドさんになったようですと。でアーノルドさんはジョン・バリーさんの研究家なので、ジョン・バリーさんそっくりの楽曲も書いたりしますと。うん、アーノルドさんはボンドのテーマをガンガン流し、ファンは狂気乱舞したのだと。
お。
いうことですね。はい、なんかどっかの解説中、したのだってなってますけど、
ね。したのだってね。
ね、
このアーノルド、はい、アーノルドさんはそん別に筋肉は少ない。
ちょっと、あ、シュワちゃんじゃないってことですか。そうですね。デビッド・アーノルド・シュワルツェネッガーになりますけど
ね。
ちゃいますよ。はいはいはい。はいですね。で、このですね、このスズランさんと JB007 さんで、ね、この方、このお二方ね、もう他のやつにもどんどんコメントくださってましてね。もうありがたい限りですけどもね。ちょっと、マニアックすぎて返事しづらいっていうのを、お手柔らかにお願いしますと。
はい、
いうことですね。はい。で、これ、タカシ松本さんなのかな。で、はじめまして、私が劇場で初めて見た007でした。中3でした。懐かしいと。ということでございますね。はい。で、いつも、コメントくださるマイケンさんですね。今回の素晴らしいところは、秘密兵器満載ボンドカーの緻密な駐車場アクションとデビッド・アーノルドの音楽。まあ、デビッド・アーノルドが前回から、だからみんなそれを言ってる人が多いですね。うん。で、ボンドのテーマ曲の使い方のタイミングも最高ですと。で、ピアス・ボンドに、余裕が感じられるところはとても良いですね、ですね。で、ただし、ミシェル・ヨーのボンドガールはかっこよいですが、お二人のお話の通り、お色気部分が弱いのが残念なのと、展開が早すぎてあっさりした感じと、重厚感がないところが寂しがりですと。そうですね。遠回しに思んないって言ってるわけですよね。
うん、
はい。で、オーバーリングのジェット機や、二人乗りバイクチェイスなどのシーンも音楽と合わせて良いですが、ちょっと軽く薄い作品になってしまったのも事実ですね、と。次回作も楽しみにしています。引き続きお願いいたします、ということですね。ありがとうございます。うん、はい。はい。で、最後、ケンボーさんですね。これ、やっぱりルークさんとの掛け合いが好きです、と。で、うん、ステルス感的の、メカなんだけど、かっこいいですよ。かっこいいんですよ、と。
うんうん、
で、確か日本語吹き替え版のエンディング曲は河村隆一だったと思います、ということで。これあれですね、このエンディングのタイトルが日本公開版だけ差し替ってるやつね。
ああ、そうか。う
ん。多分、ルナシーだったんじゃない？きっと、エンディング。
ああ、もうあの、海がね、あれだから。
じゃ絶対違うわ。本当かな？ルナシーって、それで選ばれてんのが大したもんや、それ。いやいや、というね、皆様コメントをいただいておりますので、ありがとうございます、と。
いや、いいですね。
いうことです。
ありがたいですね。はい。
そうですね。これやっぱルークさんとの関係が好きです。いや、他のやつも好きになってください、と。ましょうね。はい。
はい。
進めますからね。他の演者がね。
そうだよね。う
ん、はい、次。ごめんなさい。では、ワールドイズノットイナフに入りますね。あらすじですね。MI6 の施設で石油王が暗殺され、その娘エレクトラを守る任務を受けたジェームス・ボンドは、カスピ海地域へ派遣されると。一見すると単なる資産やパイプラインをめぐる構想のように見えるが、その背後には国際的なテロ組織と結びついていた大きな陰謀が潜んでいたと。ボンドは頭脳面積で野心的なエレクトラや、かつて核物理学者だった女性ジョディ・ジョーンズ博士と、クリスマス・ジョーンズですね。クリスマス・ジョーンズ博士と協力しながら、パイプライン潜水艦、そして最新鋭の兵器をめぐる危機に挑んでいく、ということでございますね。うん、クレジットですね。今回は監督が、マイケル・アプテン、あ、ごめんなさいね。これ、1999年公開作品の、127分ですね。
あれ、はい、もう、1999年
そうだよ。もう99年ですよ、これ。
月どっか行っちゃってるってことだよね、だから。
どういうこと
スペース1999ってね。
あ、そっか。
もう月どっか行っちゃってるわ、これも。
そうですね。
だから最近ないんだ、月が。
そうですね。あともうすぐパソコンがおかしく
なるんだよ。
何の話してね、俺。ごめん。全然噛み合ってないですね。すいません。 はい。監督が、うん、マイケル・アプテッドで、
うん、
脚本がニール・パービス、ロバート・ウェイド、ブルース・フェアスティンという人ですね。で、原作は、まあ、当然、アイアン・フレミングとなっておりまして、制作がマイケル・ジー・ウィルソンとバーバル・ブロッコリーです。もうこの二人、ずっとこの二人ですね。
うん、
はい。で、出演者はピアス・ブロスのソフィー・マルソー、ロバート・カーライル、デニス・リチャーズで、ロビー・コルトレーンですね。
うん、
はい。ハグリッドです、ハグリッド。はい。ロビー・コルトレーンでございますね。
うん、マイケル・
アプテッドね。
アプテッドね。いろいろ、あ、よく知らないなと思って、見たんだけど。
はいはい。
何にも見てないわ、他に。
嘘やん。俺も見てないけど。あれですよね。これ、後で出てきますけど、シガニー・ウィーバーの、うん、愛は霧の彼方にって、なんかそのゴリラの研究してる科
学。あったね。
あったでしょ。
見てない。
うん、俺も見てない。
でもあったよね。なんかゴリラです
ね。ありましたよね、うん。なんかゴリラと一緒に写ってる写真がジャケットになってるやつでしょ。
この人なの監督、
うん、そうそうそうそう。この人が監督と、あと、ジョディ・フォスターのネルっていうやつですね。なんか、ジョディ・フォスターがなんかすごい不思議な、なんていうの、お話が、全然話とかも何もできない女の子、あれでしたよ、リアム・ニーソンとジョディ・フォスターの映画ですよ。
ね、すごいじゃん。
そうそうそうそう。たまたまっていうのがあって。
昨日たまたま、あの、羊たちの沈黙見ましたけどね。
うん、なんで、どういう条件だったらたまたまそれを見ることになった。
いや、
いや、わかるけどね、そういうの。
ハンニバル系を今ね、時系列で見てるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
そうなんだ。へぇー。
ジョディ・フォスターめっちゃ可愛かった。
あー。
うん、今見るとね、
うん。そうね。今見るとね、うん、今可愛くないみたいな言い方大丈夫ですかそれ、
うん、まあ結構ね。うん。うん、だってまだ少女みたいな感じだったから、
ね。わかるわかる。いや、もうそうでしょうね、
うん。
タクシードライバーとか見たら本当に少女ですからね。うん。はい。
すいません、
ま
あ、そういう感じで。
全然関係ないですね。
なんか全然情報がアップデートしてない。
あ、うまいうまいうまいなぁ。ちょっとアップデートしていきましょうね。
行きましょう、はい。
はいはいはい。ということで、まあ、これ次行きましょう。はい、プロダクションノートでございますね。97年の11月に、トゥモローネバーダイ。だからこれあれですね、2年前にトゥモローネバーダイだから、結構ペース上がってんすよね。ピアス・ブロスナーになってから、なんていうのか、ちゃんと定番として撮れるようになりましたね。うんうんうん、97年の11月に、トゥモローネバーダイ公開直前かに、バーバラ・ブロッコリーはニュース番組で見たカスピ海の石油利権争いに着想を得て、パイプラインの支配を悪役の動機に設定したと。で、脚本はニール・パービス・ロバート・ウェイドが担当し、以後、ノータイム・トゥ・ダイ、だから最後ですね。現状では最後ですね。ノータイム・トゥ・ダイまで前作に関わることになると。うん、そして、ブロッコリーは女性メインの悪役という発想を高く評価し、エレクトラはここですね、ボンドにとってトレイシーに見えて実はブロフェルドのような存在だっていう風に語ったっていう、まあ、エレクトラの設定ですね。はい。
まあ、
これは後で。ん？
トレイシー。
そうそう、そうです。違うわ。今俺、そうそうって言ってもうたかな。違うやろ。ちょっと待って。トレイシー、ちょっと待って。トレイシーローズで、ボインの人ですよね。わかるよ。もうそんな言わんでわかるわかる。うん。わかるわかる。知ってる。うん。違う。知ってるし違う。
違うね。う
ん、
違うね
誰がわかるか。僕らのボンドを見てる人ならわかりますね。はい。で、実際はブロフェルドのような存在と語ったと。
うん、
で、ここですね、監督候補には、ジョー・ダンテやピーター・ジャクソン、アルフォンソ・キュアロンの名前も上がったが、最終的に女性俳優の演技を引き、だから、さっき言ったの2作とも女性が主人公の映画なんですけど、うん、女性の演技を引き出す力量を買われ、マイケル・アプテッドに決定したと。いうことですね。まあ、彼の妻、ダナ・スティーブンスも女性キャラクター。これ女性キャラクターがメインだからこそ、女性が主人公の映画を撮れる人に選んだっていう、いうことみたいですね。
なるほどね。
はいはいはい。で、当初はボンド2000という、まあ、だから99年ですもんね。ボンド2000という仮タイトルも噂されたが、最終的には、ワールド・イズ・ノット・イナフが採用ということですね。で、これはボンド家のモットーの、オルビス、なんていうのこれ、オルビス・ノン・スフィック、読めない。スフィシットって言うんですかこれ。サフィシットかな。世界では足りないに由来して、うん、古代ローマ文学や、ユエナリスの風刺師、さらにはスペイン王、ユエラ、ユエラリスの風刺師、うん、で、 さらにスペイン語フェリペ2世のモットーにも使われていた表現であるということですね。はい。これ、あれみたい、女王陛下の007で出てくるんですよね。なんかこの、ボンド家のも、家紋みたいなやつが。
うん。
ここに書いてあるんですよね。オルビスノンサフィシットって書いてあるらしい。
なるほどね。
うん。で、まあこれ、劇中でも一回言いますけど、一回、二回かな。言いますけど、ワールドイズノートリーナーと、イエスボスっていうのがタイトルになったと。いうことでございますね。ということで、で、興行収入、そう、興行収入はいつも言ってるんで、今回も調べたんですけども、うん、まあ、これはちょっとルークさんが好きそうなので、この興行収入をちょっと、出してみたんですけども、99年の興行収入で、ワールドイズノットイナフは8位で 36.2 億ドルということになっておりまして、うん、同じ年に公開された映画何があるのかってことで調べたんですけども、これですよね、この1位なんですけども、こちらが、スターウォーズエピソード1ファントムメナスと、
うん、
同じ年に公開してたってことですよね。
そうか。
そうですよ。そしてファントムメナスが 92.4 億ドルと、すごい額ですよね、これね。
うん。
うん、そして2位がシックスセンスですよね。うん、はい。67.3 億ドルですね。はい。で、3位がトイストーリー2。で、4位がマトリックスですね。マトリックスになった。マトリックスも今年公開ですわ、うん。そして5位がターザン。で、6位がハムナプトラ。で、7位が、リュークさんが絶対に見てないノッティングヒルの恋人ですよね。そして8位がワールドイズノットイナフで、9位がアメリカンビューティー、10位がオースティンパースということで、うん、まあ、この年も結構有名な映画ばっかりと。いうことです ね、 うん、ファントムメナスの公開でもう狂気乱舞してる年じゃないですか、ルークさん。
そうですね、
うん、
もうあの CM が結構前からそのティザーみたいのが流れてた頃から、
はいはいはい、
もう白目向きっぱなしで目戻る
の見てないやあの白目向いてねえともう見てない
そうですね、多分、ワールド・イズ・ノット・イナフも劇場で見てるんで。
はいはいはい。
なんかでも同じ年に見たっていう。
じゃあこの年結構劇場で見てるの多いんちゃいます？だって、シックス・センスは？
まあ見た見た。
うん、マトリックスは？
マトリックス見てるでしょ？
見てるでしょ？ハムナプトラ。
見た見た。
あ、で、オースティン・パワーズ。
ノッティング・ヒル
ズ。そこ最後に持ったことない。ね、それ最後に持ってこう思ったのに。
うんうん、
あ、トイ・ストーリー2は？
うわ、見てない。
あ、見てへんのかい。
あの、劇場ではね、劇場では見てない。
あ、うん、まあ、そうですよね。
うん、
はいはいはい。
ハムナプトラも見たし、あ、
ね、
すごいな、
なかなかすごい年ですよ。
ねえ。
ねえ。シックセンス監督誰でしたっけ？
シャラマン。
シャマランね。はい。はい。ということで。すいません、言わせました。ごめんなさい。はい。
最初で最後の作品でしたよね、これがね。
嘘、違うやろ？なんで？
え、
どういうこと？
いや、これだけしか面白くなかったから、
ね。言うな、そういうこと。うん、どう？いや、そんなことはないでしょ。他にもあるんちゃうの？わからへんけど。俺ほとんど追っかけてないんですよね。
いや、まあ最近だって好きになってたよね、はい、他の。
なるほどね。いや、ないんですよね。ドッキリばっかり仕掛ける監督ね。いやいや、これも、もうそうそうたるメンツでもまだベスト10内に頑張って踏ん張ってますよ。はい。というワールドイズノットイナフの興行ランキングでございますね。はい。はい、では、ボンド定番設定の007ワールドイズノットイナフ編に入りたいと思います。まずはボンド定番設定ですね。頑張れるシークエンスでございますね。今回もピエス・ブロスの頑張れるシークエンスなんですけども、今回いかがですか、ブルークさん、今回の頑張り。
あ、いいですか、じゃあ、
はい、
まずね、まあ、これも結構いろいろよく練り込まれてるなっていうね。
なるほど。
うん、ちょっと感動はしました。
はい。
で、まずBGM がちょっとヘンテコなんですよ。
そうなんだよな。
うん。
うん、
これ何なんだろうなと思って。
うん。
よく考えたらね、これね、2000年問題に対する懸念が入ってるんだよね。
そうなの、はいはいはい、
システムバグの可能性を示唆してるんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっとなんか、くじくじくじくじくじみたいなね。
ああ、はいはいはい。
なんで、はいはい、あ、なるほど、それを少しこう、ちょっと懸念した演出なのかなっていうところが。
なるほど。
うん。あと、これ皆さん左手に注目
、はい。
思いたいんですけど。
はいはいはい。
指がね、地面向いてるでしょ。
向いてますね。
あの、地面を指、あの、こう、これね、ちょっと途中かもしれない、この YouTube の映像は。あの、もっとしっかりね、一つ指さしてるんですよ。
うんうんうん。
動画見るとね。
うん。
映画見ると。これね、はい、あの、まあ、ここで言うのもちょっとあれなんですけど、
うん。
あの、うん、デニス・リチャーズに対する深いメッセージがね、込められてるんですよね。
まあ、まあ、そうなんですか。はい。うん。
割とそのキャラクター設定なんかから、
うん。
ちょっと一部批評家とかファンから批判を受けることが多かったんだけど、それをちょっとこう一緒に演じてる彼が、
うん、
あの少し予想してね、あらかじめ、
うん、
で君の評価結構地に落ちてんだけど、
うん、
僕の中ではナンバーワンさっていうね、あのメッセージが込められてて、
はいはい、
やっぱねあのブロスなんて温かいなっていうね、
うん、ちょっと待って指が下向いてんのは地にその評判は地に落ちてるけど、
うん、
まだわかる、
うん
うん、あのナンバーワンは どこなの、
指でもナンバーワンっていうのをこうやってるわけですよ。
あ、指さしてるその指がナンバーワンの指ってことか。
そう
はあ、
うん、で実はねこれね、あの、はいはい、ここでは言わないけど、ぜひ皆さんね、はい、映画の中で見つけてほしいけど、
うん、
悪役の一人がね、全く同じ
ポーズ。やってるな、確かに。やってる。
それはちょっと、じゃあ、ご自身で皆さん見つけてもらいたいんだけど、彼もやっぱりそういう、あの、同調して同じメッセージをね。
ああ、デニス・リチャーズに対しても。
出してる。
はあ、あの時もあれ、お前はナンバーワンやん、そういう。
そう。これはね、やっぱ、
すごいね。
うん。
ソフィー・マルソンにはみんな何も言ってない。
何も言ってないね。
ひどいな。ラブームやのに。ひどいな、うん。なるほど。そういう深いメッセージが込められた頑張れたということですね。
そう
です。いや、すごいな。そら、よ、一生懸命考えてるわけやわ、ルークさんがってことですよね。うん、いや、素晴らしい。いやいや、ありがとうございます。いや、すごい解説やなと思って。うん、はい、という頑張れるシークセンスでございます。はい。はい、プレタイトルシークエンスでございますね。はい、スペインのビルバーの銀行での諜報活動からロンドンへ戻り、さらに MI6 本部への襲撃があり、そしてテムズ川での壮大なモトチェスということですね。うん、これボンド映画シリーズ屈指の長さ14分もあるという迫力を誇るオープニングだということですね。これはどうですか、ルクさん、このプレタイトルシークエンス。
これ結構こう、やっぱ、あの、ちょっとね、あの、時間的な長さ、今、うん、あの、ラフナーさんに言われて。
うん、うん。
あ、なるほどね、と。確か長かったなと思ったんだけど、なんか見てるときは、
うん、
うん。なんかすごいこっちが疲れちゃって。で、あの、その、ボンドが。あ、
わかるわかる、
うん。多分ね、ボンド他にないほどこれきついなっていう。
いや、きついと思いますよ、これ。
うん。大変だなっていう、ね、感想でしたね。
何をねぎらってんねん、ボンドの。
あとまあ、あとから出てくるのかもしれないけど、
はいはい。
敵役の女性がやっぱり、
はいはい。
素晴らしいですね。
素晴らしいですよね。本当素晴らしいよ、これ。
うん。
冒頭のスペインでの、だから、あれですね、グッケハイムとかパラッチラって出てきてね。で、ビルバオで、銀行で、まあ、いかにも、その、ボンドが隠密活動をしてる風なところから始まって、うん、で、そっから、あれですよね、これだから MI6 に一回戻って、まあ、襲撃されるってところがあって、で、そっから Q の秘密、もういきなり冒頭から Q の秘密兵器勝手に持ち出してっていうところまで始まる、はいはい、ところまで行くオープニングなんですけど、うん、いや、まあ、これはた、まあ、14分っていうのもあります。まあ、だから場所が変わりますもんね。スペインからロンドンに戻ってきてやりますね。
そうですね。
うん。珍しいですね。ロンドンで大々的なアクション取っているオープニングってもなかなか珍しいと思うんですけど、うん、いや、これは素晴らしいですよ。素晴らしいと思う。これに匹敵するのは、やっぱりあれじゃないですか。あの、オクトパシーの冒頭。いつも俺オクトパシーの冒頭言ってますけど。この秘密、ガジェットがフル活用でアクションするっていうオープニングですもんね。あとあれですよね。あの、何でしたっけ。あと、その、これ建設中のミレニアムドームか。ロンドンのあの、柱が頭になんか棒刺さってるみたいな、あの、何でしたっけ、ピンヘッドみたいなドームがあるじゃないですか、あそこのアリーナみたいなところ。
うん、
あそこに落ちるんですよ、気球でボーンって爆発してからさ。ボンドがね、落ちてるんで、ゴロゴロゴロゴロって転がって、オープニング始まるわけですけど、はい、あれもなんかね、ムーンレーカーっぽくてね。
ちょっとね、上手っぽいよね。
そうそうそうそう。うん、 そういうなんかね、ちょっと過去作オマージュも入れつつも、大迫力のアクションと、うん。
そうですね。
うん。あとほら、あれもあるじゃん。あるじゃんって、なんかあの、何でしたっけ。まあ、だからそれこそムーンレイカーのホバークラフトゴンドラの、うん、なんで、お茶目なやつあるじゃないですか。
うん、
あの、
うん。そう、ね、これ
ほら、そうそうそう、うん。これもほら、あの、一回ズボンって沈んだら、沈んでる時にわざわざネクタイ締め直す。
ネクタイ締め
直す。そうそうそうそう。あれ、ま、出てきたら魚誰かにあげなあかんやろと思いながらね。テムズ川には魚おらんかとか思いながらね。
うん。
うん、だからそういうシーンも含めて、なんかやっぱ過去作オマージュも入れつつも。
そうですね。
ね。うん。これは素晴らしいなと思いましたね。
うん。
はい。というプレタイトルシークエンスでございますね。いや、もう可愛いんですよ、この人。まあ、後で言います。うん、はい。綺麗やな。はい、うん。オープニングですね。オープニングは、主題曲が、ガーベッジですね。ガーベッジの The World Is Not Enough ですね。うん、で、音楽は、前作から引き続き、まあ、デビッド・アーノルドでございますと。で、タイトルデザインはダニエル・クライマンですね。まあ、これあれですね。まあ、だから、あの、パイプラインやから、油田の話なのか。だから、うん、オイルの、なんかほら、滲んだ感じの虹色になる、なるのとか、こ
う、まあ、全体的に、オイリーな感じですよね。
オイリーですよね。
うん、
そうなんですよね。まあ、だから僕らもオイリーですからね、夏はね。何の話やねん。はい、ということ。そういう。
真っ黒になったね。
真っ黒、いや、真っ黒にはなってないやろ。ね、何してんねん。真っ黒になるって。そうですね、うん、オイリーですからね。はい。いや、これはなかなかいいと思う。ガーベッジってね、なんか、急に若いロックバンドみたいなの出てきたなと思ってさ。あんまり、この人たち、この曲しか俺知らん、みたいな感じの人なんですけども。
うん、俺もそうですね。
ね、
アーハーと同じですね。
アーハーとね。いや、アーハーももう一曲あるけどね。何回も言ってるけど、この話。はい。ロケーションでございますね。ロケーションは、今回は、まあ、冒頭から始まるスペインのビルバオと、まあ、ロンドンですね。テムズ川で大々的なロケーションします。イギリスのロンドンですね。そして、さっきからカスピ海言ってますけど、アゼルバイジャンのカスピ海と、トルコのイスタンブール。トルコのイスタンブールってよく出てきますよね。トルコのイスタンブールと、フランスのシャモニー周辺ということになってますね。うん。これが、あれ、気球がボカンって爆発してるところですよね。このスタジアムですよね。
ああ。
そうそう。あと、ビルバオは、この美術館が有名で。まあ、テムズ川も、まあ、結構いいとこ行ってる感じですね。なんか、最近の、この辺になってくると、あんまロケーションの絵を撮る時間とかあんまないから、なんか、そんなに、こう、どっか行ってる感ないんですけどね。はい。という、これ、どうですか？行ったことある場所ありますか？スペインは？
まあ、
スペイン
は？大体、ねえ、何年かは、住んだりっていうね、
マジですげえな。
うん、夢をね、見たこと
ある。あ、夢かい。うん、アゼルバイジャンってどこ？どこ？すごいね。スペイン。
この美術館って、あれなんじゃないの？ラフランさん、行ったことあるんじゃない？
ない、グッケハイム？グッケハイム行ったことないな。うん、何それ、ね、ネタ、ネタ、うん、あ、ない。
ぐにょぐにょぐにょってなって
る、ね。ぐにょぐにょってなってます。スペインのやつね。いやー、でもなんかテムズ川とかってあれなんですね。なんかほら、ベネチアじゃないけど、ロンドンもあんな海、なんつうの、川沿いにいっぱい街とかが、ちっちゃい街とかがあって、うん、ね、あそこブワーって行ったら水しぶきドバーンってかかるシーンとかあるじゃないですか。
なんか細いとこ。
ね、あるんですよね。
うん、
いいですね、あそこね。行ってみたい、ロンドン行ってみたいな。でもなんかね、雨降ったら剥げますからね。はい。ということで、はい、次でしょう。はい。五代目ボンド、ピアス・ブロスナンでございますね。まあ、これも何度もご紹介しております。1953年のアイルランド出身で、ことはもう72ですか、今はね。で、三代目ボンドのロジャー・ムーアが、ボンド役を引退後の86年にオファーを受けていたが、ドラマ探偵レミントンスティールをで主演しており辞退と、代わりにティモシー・ダルトンに決まると。で、消されたライセンス以降制作は6年間中断され、そうですね、ここですね、消された6年間中断されてますけど、今もう2年おきにやってますからね、中断されて、そのうちにダルトンは降板し、再度ブロスナンにボンド役がオファーされたと。で、ゴールデンアイからダイアナザーデーまでの7年間で4作品のボンドを演じたということになってますね。だから、ゴールデンアイ95年で、トゥモローネバーダイが97年で、ワールドイズノットイナフが99年でしょ。 で、うん、ダイアナ・ザ・デーが2002年なわけです。本当に2年周期、2年間隔ぐらいで撮ってますから。ね、結構ハイペースで4作駆け抜けたんですね。ピアス・ブロスナンね。ってなってますね。はい。7年しか経ってないから、だから、はい、出てから、ね、ゴールデンアイで初登場してから7歳しか年取ってないってことになりますね。
なるほど。
ね、だから、まあ、ロジャー・ムーアなんかもう何歳年取っとんねんぐらい年取ってますからね。最後の方ね。はい、ということでございます。ボンドに立ちはだかる敵でございますね。今回はね、悩みました、僕。このボンドに立ちはだかる敵は、ってことなんですけども。
うん、
まずは、ビクトル・ゾーカス、通称レナードと今回映画の中で呼ばれてますけども、ロバート・カーライルですね。でそして、ブルですね。ブル、ゴールディ。この人はあれですね、うん、ミュージシャンですね、この人ね。うん。うんうん、あ歯が金歯の人ね、うん。はい。となっておりまして。で、もう一人が、これはもう、敵ではないんですけども、ロシア人役の、まあ、バレンティン・ズコフスキー。としてロビーコルトレーン、もうハグリッドです、ハグリッド。何回も言うけど、ハグリッドが出てるという、一応3人にして、まあいっぱい出てきますけど、一応3人にしてまして、どうですかね、これ、今回の立ちはだかる敵、ルークさん。
まあ、そうですね。まあ基本的には、その、うん、レナードっていうかね、ロバート・カライル。
そうですね。
だから、
う
んうん、なんか、うん、僕ね、この企画なかったら多分これも、見てなかった作品だと思うんですけど、
はいはい、
僕の中の印象で、過去見た印象で、
うん、
もっとなんていうかな、なんていうかな、金属、メタ、半分メタルになっちゃってるみたいな。
うん、ああ、ロバート、レナードが、う
ん頭の傷からなんか金属が見えちゃってるみたいな印象でずっと、
はいはい。
思ってたんですよ。
はいは
い、うん。まあ、そのね、その脊髄になんか銃弾がなんかで痛みを感じないとかんとかっていう、うん、そういう、うん、そういう設定をちょっと僕の中で、
うん。
ずっと勘違いして、
うん。
反サイボーグみたいな、
ああ、はいはい。
感じを思ってたんで、うん。今回、だからまあ見れてよかったんですけど、まあ、意外にでも、まあ、普通の人なんだなっていう。
そうですね。
うん。いうところと、まあ、ロバート・カーライルがやってるっていうことをずっともう忘れ、その、まあ、当時は全然ね、見てないですけど。
はいはい。
まあ、最近はもうこれ見たら、ね、わかるじゃないですか。
わかりますね。
なんかああ、そっかと、ロバート・カーライルがやってたんだっていう感動はかなりありましたけどね。
なんか、ね、キャスティングが変わってますよね。ロバート・カーライルを悪役にするっていうところね。
そうですよね。だから、ちょっと途中でなんか、スティンスティンが出てきちゃうんじゃない股間から出てきちゃうんじゃないかと、ちょっとドキドキしてましたけど。
パブかなんかでね。
あと、だから、その、
これで分かってんのかなこれ聞いてるからとって。それ、ブルモンティの話をしてるのね。大丈夫かな今。はい。どうぞどうぞ。
ほ
い
で。ね、28週後だって。
8週後の方ですね。
ああね、なんかかなりのチキンオヤジを演じてたじゃないですか。だから、そういう多分今見てる人たちってその辺の印象っていうかね。
そうですね。
そういう逆に、そっちから入った人は、
うん、
おーっていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
ただ僕はだから過去のそういう間違った印象から比較しちゃったんで、普通の人だなっていうね、感じでした。
あ、なるほど、なるほど。そう、この映画のヴィランっていうか、まあ、敵っていうのは、まあ、そうですね、まあ、他の作品に比べてもらしくないって言ったらあれですけど、ちょっと、こう、なんていうか、小物すぎるっていうかさ、ね、まあ、これは、まあ、理由があるんですけどね、うん、別にこれネタバレありだから言っていい話ですけど、
まあ、ね、
ね、うん、まあ、もちろんそれボンドガラとか話しますけど、ちょっとやっぱロバート・カーライルっていうのは、多分これ99年だから、きっとトレインスポッティングとかフルモンティとかの後じゃないのかな、きっと。多分ロバート・カーライルが割とその役者として認識、まあ、この人イギリスの人ですしね、イギリスか、どっちか分からんけど、ね、スコットランドか分からんけど、だから、まあ、キャスティングとしては多分当時話題のロバート・カーライルだったような気もしますけど、うん、とはいえね、なんか他の今までの映画に出てくる、前回のジョナサン・プライスに比べたら、超小物って感じしません？なんか、まあ彼ももちろんイギリス人ですけどね、だからなんかちょっとその辺の小物感がすごい微妙はなっていうのは、まあ 今回も見て思いましたし、まあ、これこそ、それこそゴールディーなんか、さらに輪をかけて微妙っていう、なんつってんのかな。あの、見た目はすごいインパクトあるんですけど、普通ならこれってほら、あの、サブヴィランじゃないけどさ、要はその、ボスについてる、すごい強い壁になるやつみたいなパターンだけど、今回は全然違っててね。
なんかあの歯を使うのかと思った
ら。全然そう、ジョーズみたいな感じで出てきてるのに、それ自分の歯やから大事かみたいな感じですけど、
ね。そうね。
ねえ、だからちょっとね、この辺のキャラはね、弱いなっていうのはあるかな。まあ、あとこの、ねえ、このレナードの、それこそ不死身キャラなんですけどね、うん。これなんか脳に銃弾が残ってんじゃないかな。だからちょっとずつ進んでるけど、今はその神経が全部その麻痺してるかなんかで、痛みを感じないから、ちょっと不死身、半分不死身状態みたいなのになってるってなんか説明があったと思うんですけど。でもこの辺なんか俺、熱いもの持って手やけどしても平気とか演出あるんですけど、
あったね。
治れへんやろと思うんですよね、なっつってんの、あの。
まあ、痛くないだけだからね。
そう。痛くないだけで、うん、だからこの人、怪我治れへんしさ。なんかずっと朝できたまんまや、目の周りとか。
だから背中とか気がつかないうちに怪我してたら、相当危ないことになる。
危ないと思いますよ。だから、だって、致命、そう、ほんと背中刺されたらさ、気がつけへんねんけど、動かれへんなるわけでしょ。
うん。
ちょっと弱いな、とか。って思いましたね。なんか、まだ治るんやったら分かるんですよ。治るんやったらね。治れへんねやったら、怪我したらあかん、ね。やっぱり怪我したらあかんねん、きっとって思いますもんね。
で、やっぱりだから痛みって大事なんてことだよね。
大事ですよ。ね、うん。人生はやっぱ痛みが大事だということですよ。
そうね。
ね。うん。大丈夫か、この二人でしんみりしちゃいそうですけど、大丈夫ですか。はい。ということでね、このちょっと弱いなっていうのと、はい、まあ、それを分かんないですけど、まあ、これちょっと後でお話しますけど、まあ、そこを補うかのように、ゴールデンアイから続投となるバランディン・ズゴフスキーですよね。うん、まあ、彼が出てくるわけです。まあ、このキャラはすごい良くてね、彼のキャラはめちゃくちゃいいなと思いましたね。ただまあ、ちょっと。
今回、
うん、
ゴールデンアイの時よりも、やっぱね、
うん、いい。
良かったし、
うん、
だいたいこういう感じの出方の人ってこれがダブルオーで絶頂期と思いきや、ね、そのやっぱりまあハリーポッターがあったからかもしれないけど、
そうですね、
やっぱり知名度的にはね、その後の爆上がり方がすごいですよね。
そうですね、うん、そうだと思います。確かにね、まだハリーポッターまだかな、多分ね。
なんかドラマには多分出てこない。別の人でしょ、ハグリッドは。
ドラマ、あ、だってもう亡くなってますからね、彼はね、ロビー・ゴールドレイン。
ああ、そ
っ
か。
そうなんですよ。最近、つい何年か前に亡くなって。そうそう。そうなんですよ。だからもうやっぱり違いますよね、今度ハグリッドはね。
残念ですね。
いやいや、ルークさん、ルーリッド、ルーリッド。
ルーリッドで行きますか。
まだ王は、王は来てないですか。
まだ来てないですよ、
ね。まだ来てないですか。そうですか。
最終的に国籍がやっぱ問題になってるみたいな。
あ、そうか。あそこまでメイクして国籍とかあるかな。美しきボンドガールたちですね。今回は、先ほどから冒頭からお話してます。ラブームことじゃないな。ラブームでも同じ、ラブームことではないね。うん、ラブームでもおなじみの、エレクトラキング役にソフィー・マルソーと。いうことですね。うん、そして、ボンドとネロバとカイラエルもお前がナンバーワンだと言ってたというね、クリスマス・ジョーンズ役にデニス・リチャーズでございますね。うん、まあ、この二人ですね、これちょっとYouTube 見てる方、隣におまけにシガーガールってマリア・グラッツェ口に乗ったという方いらっしゃる。うんうんうん、まあ、この方は、オープニングのプレタイトルだけ出てくる人ですけども、なんか異常に美人っていうことで一応これ入れておりますけども、うん、
はい、
この二人ですよ、ボンドガールね。うん、はい。どうですか、この二人。ソフィー・マルソーとデニス・リチャーズ。
僕はもう圧倒的にソフィー・マルソーですね。
あ、そっちなのか。
やっぱり。
まあ、わかるわ。
年代的にしょうがない。ラブームの時のあの、可愛さが。
いや、可愛いね。
で、わかんないですよ。その後、いじってのかどうかは知らないです。
いや、うん。
ですけど、
うん、
やっぱり全然ね、綺麗なままだし、
はい、
やっぱ雰囲気が、なんていうのかな。いや、まあ、デニス・リチャーズも映画はね、結構その、まあ、運があるのか、いいの出てるから、あ、 なんかすごい、でもまあヤンキー娘の典型みたいな感じ。
わかる。
うん、だからやっぱりその、なんていうかこうミステリアスというかそういうところも含めてやっぱりソフィー・マルソーはすごい、まあ今回の役にもやっぱりすごくハマってるし、
はいはいはい、はい。
よかったですね。
よ
かったです。二人とも。
はいはいはい。ありがとうございます。はい。そうですね。まあまあ、やっぱ、あれですね、今回は珍しく二人とも、知名度のある役者さんですよね、うん、今回のボンドガールってね、が出てきて、特にこのソフィー・マルソーですよね、まあ本当にこうフランスの、それこそラブームとか、まあ世代の人たちなら、どうですかね、これアメリカ人とかは、ソフィー・マルソーとかどうなんですかね、わかりませんけどね。
ね、なんかどっちかっていうと日本人好みだし、なんていうかな、まあアメリカ向きじゃないという、まあ、やっぱり、ね、その辺の役って、としては、まあ、クリッテニス・リチャーズに追ってる。
ね、
まあ、それの、その興行成績的に、
そうですね。
やってきたのかもしれないですけど、
うん、
やっぱり、全然雰囲気違いますもんね。
違う、全然違いますよ。本当に全然違う。全然違うし、あ、だからそのデニス・リチャーズはまさにこの頃は、それこそスターシップ・トゥルーパーズももう終わってるし、うん、ワイルド・シングスかな、あの、
うんね、
もう終わってて、割とそのアメリカの、こう、そういう若い子らが見るような映画の中ですごい、こう、有名になってきてる時期ですもんね。だからやっぱアメリカだったらやっぱもう全、がぜんデニス・リチャーズって感じだったかもしれませんね。
いやもう絶対アメリカ人は大好きでしょ、これ。
大好きや、もう俺も大好きだよ。
アメリカ人。
アメリカ人、日本人やけど。めちゃくちゃ可愛い、これ。
ね、
まあでもソフィー・マルソーのね、この妖艶な魅力と言いますか、ね、もういかんなく飽きしますよね、この人ね、この怪しいっていうかさ、もう男惑わす。
いやもう素晴らしいっすね。
ファム・ファタールじゃないけど、だからまあそれこそ、この映画は本当にファム・ファタールって言って、男を惑わして、
うん、
ね、主犯に、実は主犯だっていう映画になるわけですけどもね。いやー。
まあだからさっきの、あの、ヴィランが弱いっていうのも、
そうそうそう。
そのね、さっき冒頭でラフラさん言ってたけど、
うん、
やっぱりそこを引き立てるためのものでもある。
そうなんです、そうなんですよ。そう、このソフィー・マルソーを立てるための、うん、まあ仕掛けとしてのロバート・カーライルなんですよね、この映画の場合はね。そう
そ
う
そ
う。
だから。すんごいもうなんか印象強くて、こわもてみたいにもう引っ張ってきちゃうとさ。
そうそうそうそう。
よくわかんない。
ちょっとどっちってなっちゃうんですよね。そうそうそうそう。そうなんですよね。いや、だから、この、もう、終始エロい服ばっかり着てる、この子ね。だってね。
もうちょっとでも頭きたのは、なんかもう、ロバート・カーライルがソフィー・マルソーの初めての男だったっていうのはちょっと。
そうでしたね、
うん。
そうでしたね。
ちょっとムカッときましたけどね。
ムカッときましたね。うん。でもその後ロバート・カーライル何も感じられるようになりましたからね。かわいそうにあれね。
うん。
何も感じられへんからボンドの方行ってまうっていうことですからね。かわいい。
ボンドの殺し方ももうあっさりすぎて、なんかもう、なんだろう、漬物のナスを普通に切るみたいなぐらいの、
ちょっと待って。漬物のナスを切るぐらいの
三角でね、やるからもうなんか。
すごい、そうですね、うん。漬物のナスを切るっていうのがすごい限定的な条件ですけど。
ちょっとなんか日常のね、
そうですね、
ごく当たり前なもの。
そうですね。
息するぐらいの感じでやるから。
そうですね。うん、縦に切るの、横に切るの、漬物のナスって。
斜めじゃないの？
いいですね。いいですね。見栄えいいですもんね。斜めに切ると
き、ね、そうそうそう。
何の話やねん、これ。
で、あとこの、その、おまけの人いるじゃん、シガーガール。
はい、シガーガール。
これもいろいろ調べてもさ、まあ、シガーガール出てくるんだけど、まあ、はまき渡してるだけじゃん？
そうそうそうそう。名前がないのかな？
よかったしてシガーガールっていう。
そうそう。
名前ずっと通るっていうのがすごい。
ね、名前ないですよね。だからね。シガーガールって。
ね、あ、うん、これ違う、あのね、ちょっと待って、調べたの、ちょっと待って。
うん。
ジュリエッタ・ダ・ヴィンチ。
あんの？名前。
うん。
すごいいい名前だね。へ
ぇ、絵描きかと思って。
確かに。
芸術家が、とか思ったんだけど。
ああ、確かにね。うん、
お手製の飛行機でも作ってんのかなみたいな。
ああ。 最後じゃあ、お手製の飛行機で行ってほしかったですね。うん、ハドソン、ハドソンホークみたいに行ってほしかったです。
いや、それを、それを想定しながら言ってない
です。あ、ごめんなさい。
もう世代が同じだからね。
そうですね。どうしてもダヴィンチお手製飛行機ってもだ、あの、出てきますからね、それね。
ハドソンホーク。ハドソンホーク以外でも逆に思い浮かばないです。
いや、確かにね。はい。というシガー。そうですね。このもらったシガーガールが、あの、ハマキ、あの、その、あの、マネペにポーン捨てますから、
ね。捨てたね。
パコーン言うて、う
ん。多分この子の香水の匂いがちょっとしたんじゃないかな。
腹立つな、それ。はい。ということでございます。はい。はい、美しきもんの形でした。はい。MI6 ですね。もっと出ますよ。MI6 本部が襲撃されるという衝撃の展開ということで、サクサク行きましょう。今回は MI6 の本部。まあ、前回に引き続いて本部が、本当のMI6 の本部が、まあ、映るわけですけども、
うん、
そこが、プレダイトで襲撃を受けましてと。で、あれですね、この後、セイン城というところに、こう、本部機能を移すんですよね。うん、そこで、いろいろその作戦会議とか行われてするわけですけども、はいはい、ですね、はい。で、まあ、そうです。今回の言いましたけど、もちろん本部での作戦もありますし、まあ、珍しく、あれですね、キング教の葬儀に全員で参列するとかね。そういうとこもあったりとか、うん、先ほどから言ってるその、あれですね、あの、ボンドが、まあ、ボンドがこれ肩の脱臼をしてて任務に外されそうなところを、あの、お色気医師と、医師になんかお色気作戦でごまかしてっていうところも、ね、うん、そういうところが、ちょっとマネベニーが、ちょっとバチバチ怒ってるっていうシーンもあったりとかね、うん、そういうシーンもあるので、なかなかやっぱ今回もちょっと MI6、まあ、近辺はちゃんと描かれてたってことですよね。
うん、
はい。で、この本部機能を移したセイン城という場所があるわけですけども、まあそちらの、これ、まあ、あの、YouTube 見てる方、右下見てもらいたいんですけども、まあこれ、こちらで、ね、M とのやりとりの奥に、部屋の奥にね、肖像画が飾ってあってね、うん、この肖像画が飾ってあるのが、いわゆるマイルズ・メサービー教の肖像画が飾ってあるということで、これは、あれですね、バーナード・リーですよね、前任の M の肖像画が追い飾ってあるという、ちょっと小ネタも聞かせてると、う
ん、なるほど、
いうことですね。うん、はい。確かこの肖像画って、ダニエル・クレウンの時も出てくるんちゃうかと思う。出てきますよね。出てきますよ。あの、歴代 M の肖像画みたいなやつが、出てきますけどね。
うん
うん、はい、はい、これ隠密作戦司っている人の肖像が書いていいのか問題がありますけどね。
うーん、
うーん、というね、MI6 周りの展開がありますということですね。
これあれだね、はい、なんか葬儀に参列してるマネーペニーの、
うん、
ジョリフォスターみたいね。
髪型かな。確かにな。うーん、でまたこれあれですよね、あの、うん、バイオハザードで、あの、
細切れ男。
細切れ男がまたいますね、ここにもね。
ちゃんと出てくれてたから、ちょっと。
出てくれてますよ。
あ、よかった、生きてたなと思って。
生きてたね、生きてたね。生きてた、生きてた。まだ生きてますよ。はい。ということでね。出ておりますと。いうことですね。はい、はい、はい。で、Q の秘密兵器ということですね。Q の秘密兵器は今回、まあ、いろいろあるんですけど、まあまあ、やっぱりメインなのは、当然この、プレテッドに出てくる Q ボートでございますね。うん、そして、ボンドカーとしては、BMW の、Z8 ですね。これはあれですね、まだ販売され、発売される前の段階で出てきた車みたいですけども、うん、Z8 が出てきまして、そして、ピアス・ブロスナンのボンドといえば、まあ、もうオメガのシーマスターの、ワイヤーフック付きと、あとライト付きのオメガシーマスターが出てくるということですね。
うん、
はい。まあ、BMW の Z8 がね、なんかちょっと残念だなっていうのは、すごい、あんまり活躍しないなっていうのもあって。
うん、もうちょっと機能使ってもよかったね。
ね。もうちょっと機能使ってもよかったですよね。あとこのオメガシー。
最後ね、これね。
そうそうそうそうそう。オメガのシーマスターのあのちっちゃいフック、パーン当てて、ビューンって上がっていくじゃないですか。
うん、うん。
あの先っぽであんなに引っ張れるみたいな、ちょっと思っちゃいますけどね。
あれってあれでしたっけ、ちょっと忘れたけど、人ぶら下がんだっけ、あれ。
あれで、だからボンドが上に上がっていくぞ、ヒューンって。
でしょ、手首切れるよね、最初にね。
そうだね、確かにね。手首切れるけど、手首切る前に。そうだね。いや、確かにね。痛い痛い痛い痛いって、ね。
痛い痛い痛い痛い。
肩も脱臼して手も伸びたわ、みたいなことなんですもんね。このフックの大きさねってことですよね。刺さって、絶対無理やろって。クランと回るとかじゃないんや。
ああ、まあそうだよね。
刺さるんやって思ってる。うん、ちょっとびっくりしましたけどね。
うん、確かにね。
で、あとは、まあ、旧最後の助言ということで、まあ、これも後でお話しますけども、うん、まあ、今回で、最後となる旧が、まあ、あの、ボンドにええこと言うて、ジミーンって降りていくやつね。うん、そして、後継者として、まあ、R、今回はまあ、冗談ですね。冗談で R って言われてましたけども、うん、ジョン・クリス登場ということで、
うん。
ね、ジョン・クリスといえば、ワンダとダイヤと優しい奴らじゃないですか。この間の、こういうにで話した、うん、ね、という、ね、イギリスの名優たちが、モンティパイソンですわ。
結構攻めた。出ましたよね、これね。
出ましたよ。
あの、セリフ的にね。
そうそうそう。頑張ってましたね。うん、これが噂に聞いてる、あの、ジェームス・ボンドのジョークか、みたいなことを言って。
うん、
ね、いや、結構面白い役で出てきますもんね。
うん、
というね、MI6 の秘密兵器ですね。まあ、あの他はクレジットカード型のキービックとかね、あと、こう、なんとかね、こう、衝撃でボンって広がるインプレータブルスキージャケット、まあ、いろいろ出てくるんですけども、まあ、主に、やっぱりボンドカーとしては Z8 が出てきて、まあ、いつものシーマスターとキューボートかなっていうところですかね。はい。
あの、うん、あれだよね。だからその、さっきのスキーの、
うんうんうん、
なんていうの、あの、ボーンって丸くなる、
はいはい。
やつあるじゃん、
うん。
ジャケット？
ジャケット。
ボールジャケットみたいなやつ？
そうそうそう。
あれがさ、あの、うん、なんだろう、あの、ジョン・カーペンター監督の、
うん。ジョン・カーペンター監督の、うん。
ダン・オバノンが出演している、
うん。
SF カルト作品ダークスターに出てくる、
うん、
モンスターにそっくりなんですよね。
そう
なの。ちょっとぜひね、うん、俺あのダークスター見てて、
はい、
これまで見てない人はそれちょっと念頭に置いて見てほしいですね。
本当ですか？
人笑いできると。
俺も見てないから見ますそれは。
はい、
なるほどね。なんでスキー場行くこと知っとんねんってことですよね、これね。もう全くスキー場行く可能性なんかないよ、今回の任務、ね。
もしかしたら台本を読んでたのかも。
やっぱそうか。以上がボンド定番設定でございますね。はい。それでは、ボンド見どころ、ワールドイズノットヒナフの見どころ解説の方に行きたいと思います。
うん、
はい。まず一つ目ですね。まあ、これも何と言ってもこれですよね。もうさよなら Q ということで、うん、今回の映画で、ロシアより愛を込めてから17作続けて、ブース・ロイド陸軍少佐こと Q を演じてきた、デズモンド・リューエリンが降板ということになりました。まあ、引退と言ってもいいでしょう。ということになりましたね。うん、はい。これあれなんですよね。この映画の、こう、なんか公開の前か公開途中か、交通事故で亡くなっちゃうんですよね、彼はね。
そうなんですよね。
ねえ。だからもしかしたら、やるつもりだったのかもしれませんね。
本人はプロデューサーが望む限り、
うん、
もう神が許してくれる限りずっと Q を演じ続け
た。いや、もう最高、それいいですよね。
うん、
もう調べたんだよ、彼のフィルムグラフィー。調べたら、本当にダブルしか出てないですね、この人ね。あと、チキチキバンバンだけでしたわ。一個出てんの。
あ、チキチキバンバンね。
おぉ、そうだ、
ね。イアン・フレミングだからね。
そういうことですよね、きっとね。
まあ、でもこの人、泳げたい焼きくんの、シモン・マスクじゃないけどさ、
はい。
ロイヤリティもらってないんだよね。日割りで、出演料もらっちゃってくったから。
ええー、じゃあもう全然やん。
うん、かわいそうよ。
ねえ、バイトとかしてたんですかね。ウーバーイーツとか言って
たの。
それで交通事故、怒られるわ、こんなこと言った
ら。怒られる誰にやねん。ファンから怒られ
る。そうですね、うん。だってこの人の出てる尺全部繋げても1時間も多分ないよ、多分。
うん、
その人生だからね。すごいですよね。
すごいね。
うん、いや、すごいわ。まあ一応今回ね、過去作でボンドとその話をしてるシーンをちょっと一応ピックアップしましたけどね。なんか
すごいね。
ね、もう、それこそショーン・コネリーから、まあでもショーン・コネリーの時からもう結構おじいちゃんなんですけど、もうすでにね。
でもショーン・コネリーの時のこれ、YouTube の方ね、写真見て。うんうん、ほとんどドルフ・ラングレンですね、これね。
どっちが Q が、
うん、
そうだね、うん。
強そうだね。
強そうだね。うん、
ま
この頃はまだ、うん、この頃はまだ私が冗談なんか言ったことないよとかで、それこそちょっと今ちっちゃく入ってますけど、冗談なんか言ったことないよ言ってんのも、うん、もうなんか、後半も冗談ばっかり言ってますもんね、この人ね。 すごいよ。あの、ワニのほら、潜水艇みたいなやつ乗ったりとかさ。
はいはいはい。
で、
なんか、ロジャームーアに、ものすごい言われてた。
そうらしいですよね。ロジャームーアに脚本書き換えられてて、行ったらなんか、むちゃくちゃになってたっていう。ね、そういうところのロジャームーアのお茶目なところですよね。前から言ってる、ほら、その場を和ませるじゃないけどさ、そういう、その、そういう人柄みたいなのはね、やっぱロジャームーアにあるんですよね。まあ、あとやっぱトレーシー、ローズじゃない方ね、トレーシーとの、ね、結婚式の時のね、
はいはい、
この Q とかね、あとなんか、必ず現地に行ってくれる人、日本にも行くし、どこでも行くけど、現地の格好して行ってくれる人とかね、まあ、あとはティモシー・ダルトンみたいにね、そのライセンスを剥奪されても、助けに行ってくれるっていうね。そういうとことかね。
いやなんかね、僕らずっとシリーズで語ってきて、ね、毎回やっぱりこの Q に触れる機会が多いから。
ね。
まあ、マネーペリーちょっと変わってしまったけど、なんか、お父さんお母さんを亡くしてしまうみたいなね。
あ、そうですね。いや、ほんとそうよ。
非常に寂しいですもんね。
非常に寂しいですね。まあだからこれのね、まあやっぱり最後の、まあ、作品であるということも、まあ重要な一作ですよね、コバルトスの
という ね。
はい、というさよなら Q でございますね。はい。はい、で、見どころ解説ですね。ソフィー・マルソーの悪女ぶり、ボンドの弱点という、まあこれはあの僕が選んでるんですけども、まあ先ほどから言ってますけども、まあこのソフィー・マルソーの悪女ぶりが素晴らしいと。いうことですよね。もうたまんない。男ならみんなもうみんなあれやってほしい。あの拷問にかけてほしい。
首のやつ。
かけてほしくない。
苦しいよ。
いや、苦しい。わかってるよ。苦しいのわかってるけど。だって、あれでまたがられてチューされるのよ、あれ。
まあね。
たまんねえだろ、だって。ってこととね。で、そうですね。まあ、だからこれは、その、先ほどのプロダクションノートでも言ってましたけど、まあ、つまりこれは、ボンドが最初は守ろうとしている、まあ、テロリストに拉致されて自分から脱出した女性が、自分が守ろうとしている女性が実は、という流れになってるってことですよね。で、それでも、だけど、その、ソフィー・マルソー、まあ、エレクトラですね。彼女は、要するに、その、女に弱いっていうことを上手に、ボンドが女に弱いってことを上手に使って、何があっても私を殺すことはできないっていうことを、どんどん、そういうことをどんどん、ボンドに仕掛けてきて、ボンドがどんどん窮地に立たされるっていう流れになってるってことですよね。ここの説得力たるやですよ、これ。あの、ソフィー・マルソーのね。
いや、だからもうさっきのその漬物の話じゃないけど、だいぶぬか漬けの時期が長かったわけですよ。
なるほど。はいはい。
で、完全にもうね、浅漬けじゃないですよ。もう完全に疲れ切った相手を、こう、パッサリ切るっていうね。
そうですね。非常なところ。
それがだから結構ね、あの時点ではだからボンドにグッとこう、
来ますね。
入るんで。
いや、いいと思います。あのラストの下りね。パーンっていくとこね。やっぱりラストは斜めだな、って言うんでしょ、最後。
そうね。ただちょっとその、なんかブレて分かんなかったなと思うのは、まあ、その、ここ書いてあるけど、ストックホルム症候群で、って言ってたけども、ただやっぱその父親の、その利権、
そうだね。
母親の利権
を父親が取り上げたことに対しての恨みですよね。
その辺はあるわけだから、まあ、ね、別にストックホルム云々、まあよりも、まあそういう方が強いんちゃうのっていうね。
そうですね。まあ、それがきっかけですよね。
どうなのかなっていうのがよく、ちょっと、そこが分かりにくかったけどね。
ああ、まあ、だから、拉致られることによって、まあ、当然、その家、家族というか、その家の利権に対しての恨み、つらみがあったのを、まあ、利用してるってことですよね。どっちか。結局、やっぱり、彼女が、その、ロバート・カーネルはレナードを、まあ、利用してるっていう見え方ですよね。だって、あれ、不能、なんか、感覚なくてみたいなことで落ち込んでる時も、 なんかね、ボンドとは良かったかどうかみたいなこと聞かれたりとかいうのもあって、まあやっぱもう完全に利用してる、手玉に取ってる、まあ見事な悪女ぶりですよ。ね、
そうですね。
なかなかいない。
またハリですね、またハリ。
うん、またハリ、またハリね。まあだからこれが僕はあのファムケンアンセンにあの、こう、殺されたいですね。ソフィー・マルソーか。オーナートップかエレクト。
うん。究極のド M、ド M なわけ。
またで、またで締め殺されるか、首で締め殺されるかってことですね。
なるほど、ね。
そうですね。いやいや、でも、なんか、ゴールデンアイの時にボンドガールと比べても全然違うじゃん。この人の雰囲気って言いますか。
うん、
ねパッと見、これ YouTube で見てる写真見てるわかるけど、笑うとすごい幼い子、前髪も短いですしね、彼女ね。
うん。
生か、いかにもフランス人って感じもしますしね。この映画とあれですか、ダニエル・クレイグの時もやっぱレア・セドゥがフランス人だと思いますけど、ね、その二人くらい、あ、まあ、そんなことないか。いろんなボンドがあるフランスの子もいたのかな、わかれんけど。
まあ、そうですね。
いや、いいですよ。いいよ、いいよ。いいぜ。いいぜ、いいぜじゃない。
いいぜ、おい。ま
あ、いいぜ、おい。そうそうそう、ストックホルム。まあ、そうですね、ストックホルム。まあ、だからちょっと、なんか、テーマが重いのかもしれませんね。なんかね、彼女のその、なんていうのかな、その置かれてる状況がね。はい、ということでございますね。で、次ですね。ヴィランの薄さを補うズコフスキーということで、まあ、先ほどからずっとおっしゃっても、話してますけども、まあ、いわゆるその大きな仕掛け、誰が最大の敵なのかということが、まずわからないので、レナードが主犯格だというふうにされてるんですけども、実は先ほどから言ってるエレクトラ、ソフィー・マルソーが、まあ、主犯になるという展開なので、なんとなく薄いんですよね、この敵役の存在感がね、薄いっていうのがあって、あるんですけども、それを補うのが、先ほどからお話してマハグリットことゴールデンアイから続投のバレディン・ズコフスキーですね。この人が非常に活躍するということです、今回ね。っていうことですね。それがやっぱり良かった。まあでもこれもね、なんかすげえ残念っていうかさ。そうなんていうところもあります。もうちょっと活かしておいてほしかったなっていうかさ。あっちのほら CIA のウェイドはチラって出てくるけど別にそんな生き死にあんまり関係なく出てくるじゃないですか。
そうですね。
ね、あっちの扱いの方がいいけどなとかと思いますけど。
ああ、まあね。
ね、あの、ちょっと出てくるだけの人たちってやつね。今回ズコフスキーが結構重要なところ、重要なところを担ってるだけにね、最後もね、すごい、最後のちり際と言うてもらいますけど、もうかっこいいんですけどね。かっこいいんですけど。
なんかこういう形でその最後救ってくれる人って大体撃たれてても死なないんだよね。
そうだよね。そうだね。後からなんか救急車かなんかでもう一回出会うみたいなパターンとかもありますもんね。でも死んでないってことこれ。
いや、死んでるよ。
はっきり言いましたね。はっきり言いましたね。ですね。はい。で、まあ、さっきもガジェットじゃない、あの、秘密兵器の時も言いましたけど、まあ、Z8 ですよね。まあ、だから、この、ズコフスキーが活躍する場所、ここですよね。ここで、Z8 が危機を脱するために登場するわけですけどもね。まあ、という間に、あの、真っ二つになってしまうっていう、なんか。
これもね、僕、記憶違いで、あの、ちょっと記憶違いだったんですけど、
はい。
僕の記憶の中では、ロールス・ロイスが、
はいはいはい。
このヘリコプターのノコギリに横に真っ二つにされるっていう記憶が残したんだけど、
お
ぉ、なんかそのシーンをこうやって見て待ってたら、全然、あれ、BM の方かっていうね、
うん。
人の記憶っていうのは本当になんか、いい加減なもんだよね。
そうですね。そうですね。見どころがですね、もう最後ですね。アクション監督、ウィク・アームストロングということで、これね、僕、今日、ルークさんに、後から追加しますって送ったんですけどね。今回のお話する前に。
はいはいはい。
これ僕あの、全然、全く、その、考えてなかったんですけど、ちょっと時間があったんで、そういえば今回の映画ってめっちゃアクション多いよなって思って、このワールドイズノットイナフって思ったんで、あれそういえばアクション監督って誰やってんだっけって思って調べたんですよ。調べたら、このビッグアームストロングっていう方がアクション監督、まあ、アクション監督でなんか第二、 第二セカンドユニットか、セカンドユニットの監督で、まあ主にアクションを担当している監督として今回参加されてるんですけど、うん、って人が見つかったんですね。で、この方って僕、ツイッターでも、ツイッターじゃない、X でも調べたんですけど、名前で検索したけど、結構、この人のことを言ってる人が多くて、やっぱ知ってる人は知ってる人なんやなと思って、僕全然知らなかったんで、今回調べたんで、ちょっとこれご紹介したんですけども、うん、アクション監督のビッグ・アームストロングは、女王陛下の007のスキーシーン等での、まあ、ジョージ・レイゼンビーのスタントダブルですね。まあ、スタント用の替え玉といいますか、スタントダブルから始まって、うん、で、リビング・デイライツからダイアナ・ザ・デイまでのボンド作品でセカンドユニットのアクション監督ですね。アクション監督として活躍をされているということで、スタントマンからアクション監督になった人ってことですね。うん、はい。で、世界で最も多くの映画で主演スタントを務めた人物として、ギネスブックにも載ってるという人だそうですよ、この方。
ああ、スタントマンとしてのっていうこと？
そう、最初はスタントマンとして始まって、うん、今は要はアクションの監督をしてるっていう人ですね。う
ん、まあ、ギネスは、だからスタントマンの。
そう。スタントマンを務め、そう、主演のスタントを務めた人物だということですね。はい。で、まあ、これですね、これ実は、アマゾンとかで、まあ、英語の本とかも出てるんですけど、彼が、ハリソン・フォードの替え玉として有名なんですって。で、有名で、今これ YouTube 見てる方、右側写真ありますけど、インディ・ジョーンズ魔球の伝説のラストの箸をぶった切って落ちるところ。
カズラ橋ね。
そう、カズラ橋なのかね。そう。あのシーンの、は全部彼が演じてるらしいですね。そのスタントダブルとしてね。
なるほど。
うん。あとその馬に乗って、なんか、馬に乗るシーン多いでしょ、インディ・ジョーンズってね。うん。とか、あとほら、何でしたっけ、車の下をこう、ザラザラザラザラってとか、ああいうスタントとか、そうそう、レイダースとかもそうですけど、彼がアクションやってる、スタントマンとしてやられてるんですって。うん。で、そしてその後、この上の写真ですけども、このスターウォーズの、ジェダイの復讐ですよね、ジェダイの帰還か、今やったら。そう、サルラックに、サルラックがいるところに落ちそうな時に、ランドカルシさんが落ちそうな時に、ハンソロが目が見えへん感じで、こう、棒を刺しててさ、そう、このシーン、もう彼がやってるらしくて、だからハリソン・フォードの
サルラックを
サルラックをやってるサルラックですよ。どんな替え玉やねそう。そうそうそう、ハリソン・フォードのハンソロをやっとるってことですよね。
あ、なるほどね。
そうそうそう、ね、そう。だからブレードランナーとかも彼がやってるらしいですわ。うん。まあハリソン・フォードの替え玉として有名なのと、あとはそのスーパーマンのクリストファー・リーブのアクションのシーンはもう彼が替え玉やってると。いうことですね。うん。あとはもうこのランボーのね、これ、怒りのアフガンですね。きっとね、馬映ってるから。まあ、馬に乗ってるシーンとかは彼がやってるって、ね、
なるほど。
そう。
怒りのアフガンで、なんか、現地の人たちと遊ぶときかな。
いや、それは、それは赤やろ、アクション、スタンとかやったら。顔違うかな、それ。うん。そうよ、だから。
違う。今日やるじゃん。
やる。その時に、ヤギかなんかをこう、落ちてるやつを、自分、馬に乗りながら拾って、敵の陣地に投げれるってシーンあるじゃないですか。はい、あれを彼がやってるの。本当にそう。彼がやってるの。
うん。
そう
、ね。馬をね。
馬じゃねえよ。なんでそんな、生き物、人間じゃないやつばっかりやってんの。そうね。パペットマスターじゃないからね、この人ね。
なんか写真がパペットっぽいからな。
違うやろ。それ
はロバート・デ・ニーロをパペットにしたみたいな感じ。
ロバート、そうね。ロバート・デ・ニーロをパペットにした感じ。そうですね。で、そうなんですよ。僕も全然知らなくてね。結構、有名らしくて。まあ、だから、リビング・デイライツからダイアナ・ザ・デイまでやから、ティモシー・ダルトンになってから、あれですね、ピアス・ブロスナーのボードは全部彼がアクション監督をやってるってことですね。で、これ、よく考えると、女王陛下の007の時のセカンドユニット、アクション監督は、まあ、ジョン・グレンなんですよね、から。ジョン・グレンで、うん、そっからジョン・グレンがその監督に、昇格して、で、そのジョン・グレンが監督してる時は、リビング・デイライツもジョン・グレンだから、リビング・デイライツ消されたライセンスの時は、彼は、スタントマンからアクション監督に昇格してるんですよね。 で、ジョン・グレンがいなくなってからは、もう彼が全部アクションをやってるってことですよね。そういう人だってことですよ。まあちょっとこのね、ハリソン・フォードの替え玉で超有名やってことを僕初めて知ったんでね、一応これはご紹介したいということですね。いや、いいですね。
素晴らしいですね。
そういうことですね。はい。以上でございますね。以上でございます。はい。ということで、ワールドイズノットフィナルについてお話していきましたということで、まとめ感想ですね。どうですか。多分二度と見ることがなかったである作品、今回多分見直していただいたと思うんですけども
、もう本当にそのさっきも言ったけど、人の記憶ってこんなにいい加減なんだっていうはいはい、はい、ところですかね。そうで、映画の感想はもう直結してね、ベストオブボンドに繋がっちゃうんだけど。
あ、そうなの、なるほど。じゃあ、
引っかかしましょうか。まあ、ラフナさんのまとめ感想をちょっとここで。
あ、そうですね。僕の感想は、そうです。まあ、この映画、やっぱり評判あんまり良くないって言いますか、ピアース・ブロスナンの映画ではそんなに評判の高い映画ではないみたいなんですけど、まあ、シリアスアクションものとして、まあ、考えると前回の、トゥモローネバーダイよりはもうちょっと重い感じのアクション映画になってるとは思ったんですよね。珍しくボンドが二丁拳銃持つシーンもありますよね、これね。
バーンバーンっていう
ね。そうね。あるし、まあ、これちょっと分からへんかって今流してしまいました、今。すいません。あるし、あと、まあ、新しいチャレンジですよね。そのボンドガールが実はっていう後半で明らかになる展開。あとその M がね、そのこの映画ぐらいからですね、M がその誘拐されてしまったりとか、その M がなんていうのかな、その、いわゆるその司令役としてだけではない役を、その、要は、二人目の主人公みたいな感じのポジションに置かれ始めるのも多分この映画からですよね、きっとね。っていうのもあって、まあその辺もやっぱり久しぶりに見ると、ああ、そうか、こっからか M がこういう風な扱いになっていくのって思ったりもしましたし、あと、僕はあれなんですよ、この映画で、一番思ったのは、この映画ずっとボンドスーツ着てるんですよ。ボンドって なんか公安になってくると割とその任務に行くためにちゃんとコンバットスーツ着たりとかさ、そういう風にしたりするんやけど、このピアース・ブロスナンのボンドって多分最後までスーツなんですね。途中ほら、なんていうの、その地下に降りるときに作業着とか着ることはありますけど、基本的にこの人、だって最後の、ソフィー・マルソーとの時も白いスーツに青いシャツかなんか着てはるけど、ずっとスーツなんですよね。だからこう珍しいですよね。ずっとスーツのボンドって珍しい。
あのスポンサーだね。
そっか。そうだね。ブリオーニかな。
いや、まあ、かっちょいいな。
そうだね。そうかもしれない。だけど、まあそのスーツ、ずっとスーツ姿のボンドって、スーツ姿で戦うのがボンドのかっこよさだと思うんですけど、この映画は本当にずっとスーツ姿で戦ってるから、結構新鮮で、よくあそこまで動けんなってぐらいすごいアクションをスーツでこなしてるのもすごいかっこいいなと思うのと、あとは、
なんか理性が強いなと思ったのは、途中よろしくないサングラスが出てくるじゃないですか。
あ、出てくる出てくる。
あれをスーツずっと着てるみたいに、俺だったらずっとあのサングラスかけてるんだ
よ。いや、でもなんか、あれですよ。だって別に目の前通り過ぎる人が美女ばっかりとは限りませんよ。だって。どうします？おばあちゃんとかも
いいんですよ、あれ。いいんですよ。内面を見るんだから。
何を思うの？うまいこと言うた
よ。うまいこと言う。
なんで？うまいこと言いましたね。なるほどね。確かにね。あとはあれですね。やっぱり打ち合い、あとやっぱこの映画なんかね、打ち合いがめちゃくちゃ多くて、他の映画に比べても。銃撃戦では最長みたいですね。ピアス・ブロスナンの、ちゃうな、ダブルオーの中でもこの映画が一番打ち合いのシーンが多いって書いてましたね。だからやっぱり、あと人に向けて銃で脅すシーンもめっちゃ多いんですよ、この映画ね。それこそエレクトラにもそうだけど、レナードにも、そのなんか止めろとかさ、いうシーンとかもさ、とにかく人に銃で脅すボンドが多いのもこの映画。だからすげえ、それこそスポンサーじゃないですけど、だから悪さ P P99、うん、めちゃくちゃずっと映ってるんですよね、この映画ってね。そういうのもあって、なんか、だからやっぱ打ち合いのシーンが多くてずっとスーツ着てるっていうのは結構好きな人いると思うんですよね。こう、そういうタイプのアクション映画が好きな人って、ね。
なるほど。
だからそういう風に見ても、すごいいいなっていう風に思ったのですよね。あとはやっぱデニス・リチャーズは何と言おうと可愛いってことだけ、ちょっと最後申し上げておきたいと。いうことですね。
わかりました。
はい。いやいや、もう本当に、ダメよ、その低評価なんかしたら。めちゃくちゃ可愛いねんから、本当に。この時が一番可愛いねんからってことですよ。本当に。はい。ということでね。はい。そういう感想でございました。はい。
うん。
ではですね、おまけ企画でございます。あなたのベストオブボンドはということで、二人のベストオブボンドをご紹介したいという企画になっておりますね。うん、はい。じゃあ、あれですね。これ、さっきルークさんに言いましょうかね。これはね。
ね。これじゃあ結論から言いましょうかね。
はい。
まあ今まで何作品でしたっけ
?19。
19ね。うん、まあその中でっていう意味で、
うん、
まあこの先そんな変わらない気もしますけど。
はい。
まあでも変わるか。World is not enough ですね。
おお、なぜそれはなぜ、う
ん、まあいくつかあるんですけど、
はい。
まずん、007の魅力っていうね、
うん、
僕が考えるですよ。その、うん、そもそもその、なんていうのかな、仮想世界旅行みたいなね。
ああ、はいはい。
うん、それに、すごく連れてってもらえたっていうね。
そうですね。
うん、で、今回、まあ、毎回そうなんですけど、
うん、
やっぱ今回は、そんなもうさっきね言ってたけど、アゼルバイジャン。
アゼルバイジャン
ね。カザフスタンだの、イスタンブールだの、
うん、
まあ多分もう、絶対、死ぬまで
行かない。行かない。行けないし、行かないしね。
うん。まあ、トルコもそうかもしれないですけど、うん、いや、そこがやっぱすごい、いいなと。街並みとかね、はいはい。
うん。
いう、ところですね。世界旅行をしていただ、させていただいた。
うん。うん
うん、あと、やっぱりその、ベース、さっきの、オマージュみたいな話もありましたけど、
うん。
やっぱりスキーシーンだったり、ボートチェイスだったり。
そうですね。
うん。あと、まあ、ビジョンはね、あれ、うん、喋らってたりとか、
うん、
っていうところで、まあ一応その要素として、
うん、
まあ揃ってるっていうところで、
うん、
で今回そのやっぱりストーリーが少し難解じゃないですか。
そうなんですよ。
で、やっぱり僕はちょっとジャック・ヒギンズとかの小説が好きなんで、
うんうん、
やっぱそのなんかその小説のようなひねりが効いててやや難解みたいなね、
うん、
ストーリーの面白さみたいのが。まあ立ち戻って良かったなっていうかね、うん。まあ、だけどちゃんとアクション映画としてのその要素も入ってて、
うん、
なんとなくその大衆娯楽映画っていう雰囲気から、これはまだロジャー・ムーアを指定するわけではないけども、
うん、
やっぱその頃に、もう僕も小さかったんでまだね、そのロジャー・ムーアの頃はね、
うん。
やっぱ大人になってきてるので、自分もこれ見た時はね、
うん。
なんでその大人向けのスパイ活劇ストーリーみたいな、ことを、やっぱり、きちっと、見せてくれたなっていうところで、ちょっと今回評価をさせていただきました。
お、素晴らしいですね。うん、さっきも今回の企画の中でも絶対見ひんかったぐらいな、言うてたのに、すごいいい感想じゃないですか。ありがとうございます。
すいません。
はい。はい。じゃあ僕はですね、やっぱり今回は、World is Not Enough の方にしたいと思いますね。うん、っていうのは、やっぱりその、今回、まあ、ルクさんが先ほどおっしゃってるみたいに、まあ、小説みたいにさ、やっぱすごい構造が複雑じゃないですか、この映画って。うん。うん、で、そのボンドの映画って、まあ、ぶっちゃけ、その、敵役が何を考えてどんな野望を抱いてるかって分からなくても成立するシリーズだから、うん、結局何したかったっけとか、なんかほら、あれですね、黄金銃を持つ男なんて、結局何したかったんっていう、なんつってんのかな。知らなくても全然楽しめる映画なんですけど、こうやって僕ら今ほら、このずっと前作解説させていただいてる時に、やっぱり見るじゃないですか。一応ね、頑張ってみて、うん、で、一応そのお話するために背景とか調べたりすると結構深い、なんていうのか、その犯罪組織にもなんか結構その巧妙な手口とかさ、複雑、そのあとすごい 大きな悪事を働こうとしてるみたいなことが、で、それに対しての作戦も結構緻密だったりするっていうのがわかるわけですよね。
うん。
うん、で、そういう作品、そういうのの中で、この映画は特にこれすごい複雑なプロットになってて、
うん。
うん、で、そこを、その、楽しみながら見る映画として考えると、この映画ってすごくよくできてるなっていうことだとは僕も思いました。
うんうんうん、
で、ね、先ほどおっしゃってるみたいに、そのオマージュが散りばめられてて、この映画はね、僕さっき言うの忘れてましたけど、ラストにね、何でしたっけ、赤外線じゃなくて熱反感知かなんかのセンサーかなんかでさ、今ボンドはどこにいるって、探すシーンあるじゃないですか。あ、ね、うん、あそこでほら、R、その、ジョン・クリースが、あ、ここに熱反応がありますよ、とかっつってさ、
うんうんうん、
で、今一人の熱反応やと思ったら、そこがパラって、こう。乗っかってたのが、乗っかってんのはどういったら二人の熱反応になってたみたいな、うん。あれってもう完全にあれ、ロジャームーア時代のさ、完全なるオマージュじゃないですか、うん。で、消すところまで含めて ね。そう、そういう、その、ロジャームーアオマージュもしっかり入ってるし、
うん、
そういうのもあるんでね、なんかすごい、今見るとよくできてる映画だなと思いますね。まあ、ただほら、いつものボンドの定番、だから、いつものネバーガイの方がね、ボンドの映画っぽいけど、まあ、皆さんほら、軽い軽いとおっしゃってますけどね。
うん、
で中間なんかもしれませんね。まあ、トゥモロネバーダイはまあ軽すぎるけど、ワールドズネットというのは若干重いっていうことなのかもしれませんね。だからやっぱりこれ、今回、やっぱりワールドズネットというのはベストに選ばせてもらって、で、まあ僕たちは次のそのダイアナザデーでピアス・ブロスナンのラストをどう判断するかってことですよね。
そうですね。
うん。うん、ということで、今回はじゃあ僕もルークさんと同じくワールドイズノットイナフにしようと。いうことにいたしました。
はい。
はい。やっぱ綺麗なまとめですよ、これ。ね。はい。ということでした、
うん。
はい。以上ですね。以上で、ワールドイズノットイナフ編になりますと。そして、次回ですね、次回は007のダイアナザーデイですね、ダイアナザーデイ、もうこれラストですよ、ピアス・ブロスナンのとうとう。
うん。
ね。ラストのダイアナザーデイでお会いしましょう、と、はい、いうことですね。いやー、もうあれですよ、もうすぐ終わりますよ、ピアス・ブロスナン。
ああ、
ね。します。もう、だって、
あと3年ぐらいで終わるってこと
だ、ね。長い、長いな。もう3年も経ったら多分新作出てるんちゃいますか？きっとね。
そうですね。
うん、27本目出てますよ、きっとね。
うん、
27本目出るとき、もうどうします？僕らもう話すこともできないぐらい、年取ってる可能性ありますから
ね。
いやいや、ルークさんと。
これは違うんじゃないの？それ
は。いや、いや、いや、いや、ハッソレッシュとか言い始めてますからね。はい。頑張ってやっていきましょう、ということですね、はい。はい、ということでございますね。はい、こういううちの配信についてですね、当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。チャンネル登録をお願いします。そしてコメントね、皆さんいただいてありがとうございます。いただいたら読みますんでね、ぜひ、コメントください、ということでございます。はい、ルクさん今回もありがとうございました。
ねえ、こちらこそありがとうございます。
はい、また次回は頑張っていきましょう。ダイアナザーで見ましょうね、はい、ということで、はい、はい、ということで今回は終わりにしたいと思います。ここまでお送りしたのはラ・フランスと
ルークでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。